皆様、ただいまから淡路人形芝居をご覧に入れます。今日日本遺跡によりますと、国の始まりは淡路島と言われておりますが、この人形芝居もまた淡路島が元祖でございまして、およそ400年の古き伝統とその技能が認められまして、無形文化財に指定されております。
録音構成淡路人形を訪ねて、郷土芸能、それは郷土を愛し郷土を思う人たちの中に芽生え育まれた芸術である。あるものは古き伝統に輝き、あるものは古き伝統の重きに溺れ、またあるものは時代の波に押し流され、若い世代の心の中から忘れ去られようとしている。しかし郷土の人々が今も持ち続けている芸能への愛着はどこから生まれてくるのであろうか。私たちは次第に忘れ去られようとしている郷土芸能の一つ、淡路人形浄瑠璃を訪ねてみた。淡路人形浄瑠璃の歴史は約400年の昔に端を発し、その最盛期においては40に及ぶ座元があった。現在ではその数もわずか3座に減っている。このような状態にあって、これからの淡路人形浄瑠璃の進むべき道はどうであろうか。洲本から北へ海岸線に沿ってバスで30分、さびれた漁村に着く。ここは綱郡綱町志月。私たちは今も残っている座元の一つである淡路源之丞一座を訪れた。
ごめんなさい。
はい、
高間さんなん
です。そうです。
どうも。
えらい、ふざるの日もございます。
いや、どうも
どうぞお帰りになりよう。まもとね、手前で
小さな駄菓子屋を営む傍ら、淡路源之丞を名乗る片山義雄さんは70の年齢にも似ず、まだ元気なおじいさんである。挨拶の中にもその厳格さがうかがえる。
だけどいずれの国に行きましても、この芸術はないと言いました。これはもう世界に誇るべき芸術であるぜ。まあ、一つ熱心にやってくれと。でまたそのついては、そのあんた方は聞きますれば百姓もし、大工さんもし、百万半もし、商売もするで、それにその暇に芸術をやるということはどうもこれは不思議なように向こうには言われました。それにこんだけの芸を持ってやな、やるということはな、だからその感ずるにもあまりあるって言ってそんな言いました
と語る片山さんだが、それでは今後の見通しはと問いかけると、
まあ大変今の人形に従事してきて、まあ一人前のものはじゃな、大変60を越してますさかいな。で前途はおぼつかないものと思っておりますけれど、まず今養成もしつつありますさかいに、まあなんとかしてこの浄瑠璃の期限限りは人形は消えないと思っております。で、まあ七掛け八掛けになろうでいきますさかいに、昔のような技術は劣ってくるんだろうと思います。
現在淡路人形浄瑠璃の組織としては芸術協会があるが、
もう一つ触れませんで、芸術協会もできておりますけれど、そのもう一つその芸術協会の方もで、ね、活躍が薄いのか、その皆の 生活の保障をするというようなところまで行きませんもんですね。まあ個人個人の営業になってしまいまして、その教会というのはできておりますけれども、これをまとめてと言いつつあるのですけど、まだ今日にはまだまとまりませんです。
と組織の弱さを訴えている。また源之丞一座には若い人もいる。郷城初美さんがその一人だ。郷城さんはおととしのソ連公演にも参加した。小学校2年の時から語りを習っているという彼女は、島全体がそれほど人形浄瑠璃へは関心を持っていないのではないかと不満を前置きして、今後の見通しについては、
私はもう自信がありませんからね、私一人でも打ち切ります。
やめました。なんかちょっと惜しいんじゃないですか、自分でも。
それほどでもない芸ですからね。本当
そうですか。
なんでだんだん稽古する人もあるでしょ
う、ね、あ、そうですか。まあ、これから稽古される場合、その師匠さんっていうのも少ないんでしょ。
師匠も合わせね、10人もいないでしょ
う
ね。
あ、そうですか。だったらちょっと難しいですね、教師の面とか。
とやや悲観的な話ぶり。それでは座元以外ではどうなっているのだろう。若い世代の動きとして一部の注目を集めているものに、三原高校の郷土部がある。洲本から西へ電車で30分、三原郡市村に着く。淡路島といってもこの辺りは完全な農村だ。駅には淡路人形浄瑠璃発祥の地と書かれた立て札が立っている。三原高校に郷土部が生まれた由来もこの辺にあるようだ。集まってくれた郷土部の人にいろいろ話を聞いてみた。3年生のある人は、
この学校できた時からもう郷土部があったわけですか。
いえ、これは28年に郷土部ができたん
です。その時は人形浄瑠璃っていうのはまだ盛んだったわけですか。
その時もまだ僕ら小さい時でね、盛んだったんですけど、今はちょっと滅びるいかね、元気がないです。まあ僕ら入ってからは先輩の活動というのはあまり知っていないんですけどね、初めのうちは人形浄瑠璃だけじゃなしにね、郷土のいろんなことを研究する部としてね、発足したんですけど、ね、やっぱりこの地元のね人形浄瑠璃っていうのがあったから、そればっかりやってて もうしまいにはそれだけになったわけなんですかね。
また2年生のある人はこう考えているようです。
僕なんか小前戸からなんや、近くにその劇場なんかあったからなんや、少し興味持っとったように思ってたんですけどな、
まあ、それをこれからの人に受け継いでいってほしいと思うんですけれどもね、そういう対策なんかありませんか。
やっぱり余計にみんな皆さんに余計に見てもらったらやっぱりいいと思いますけど、
多くの人に見てもらう。なるほど、これが第一歩かもしれない。しかし何と言っても高校の3年間だけでは短すぎる。卒業したらそれでおしまいになってしまうという見方が強いようだ。このことは毎年8月に行われる人形祭りの幹事を務める山田さんの見方にも通じるようだ。
今なってる見えしなんかは少なくとももう40年50年っていう長い範囲が稽古したよね、人形師で教育の人間じゃね、40年50年はかもうものの5年10年っていうような時間であっても、なおの稽古してどうやっていいかのものはよっぽど道楽か、その人の趣味に応じた人間でなければやれないと。
と語る山田さんだが、淡路人形の将来についてはこう結んでいる。
後継者というものが、養成ができないと、まあ希望者もないと、まあ、こういうことになればですね、 まだここその5年や6年の間になれば、まあ、なんとかあとり人形芝居もできるけれどもですな、現状ではおそらく10年もすれば芝居というものは成り立っていかんのじゃないかと思いますわ、うんね、それでその間になんとかもう早いことやね、曲がんなりにもその筋だけでも得得するような後継者を養成したいというわけで、うん、その芸術協会協会の方でやね、まあ、力を入れてまた県の方でも助成してもろうとやね、やっておると、まあ、こういうのなんですわ。
洲本には人形浄瑠璃を定期的に見せてくれるただ一つの機関として人形会館がある。ここで人形を使っている二人の人に聞いてみた。若い人を相手にする難しさをこう語っています。
若い人で少ないと思うんですよね、こういう
難しいと思う。
ちょっとこう文句がね、ジョロの文句は分かりにくいからね、あんまり若い人には興味ないと思う
な、ね、学生さんなんかない、あのいらしてあの見るんですけどね、泣くとこなんかなったらね、すごい笑うんですその時言える
まあ、三月半時やったらね、こう今頃は半日たまいてこうあれふれたセルがあるでしょ、ああいうとこなんかやったらちょっと前普通の年寄りなんかやったらもうすごくこう悲劇というそれで、ね、涙ぐむとこなんですけどね、若い人やって学生が来たらものすごく受けたけどやってる本人はデータあるんだな
悪いな
さて、この人形会館を経営している松谷さんは淡路人形の芸術性について。
淡路人形はね、なんといってもね、芸というものでないかもしれないね、むしろ見せ物に近いものかもしれないね、芸術というものにあるいはほど遠いかもしれない、それが特徴かもしれないな。というのは太陽にいいのがないからね、太陽本位でないからね。ところが大阪の文楽は太陽が主で人形は銃だからね、ここは人形が銃で主で太陽が銃というようなことだから、所詮はやはり芸術的価値は少なくなって人形を見せるといういわゆる見せ物的価値の方が多いんじゃないか。
また淡路人形とその一派流として伝えられる文楽について。
淡路島は人形浄瑠璃の発祥の地だけども、淡路島だけであったらもうとっくに滅びてへんが、それを美化してくれ芸術化してくれたのが大阪の文楽だから、今日の生命を保ってきて本当にね、淡路は人形浄瑠璃の発祥の地だ発祥の地だと言って威張ってるけど、文楽がその発祥の地の淡路人形をさらに良くしてくれたんだから、それで地面を保ってくれたおかげですわ。時々淡路の人は文楽は邪道だとか言うけど罰が当たります。だから僕は淡路島におっても淡路人形を保存してるけど、常に文楽を先に立てて文楽を謳歌してね、文楽なくしてはもう淡路人形はないという考えのもとに、むしろこの頃淡路人形をどうぞ一つ文楽のように改良していけというふうに唱えておるんです。
それでは芸術として高く評価されている文楽はどうなっているのだろうか。私たちは大阪文楽座に目を転じてみた。舞台は話題を呼んだ新作ものの一つ鎌倉三大記が山場を迎えている。私たちの目にも淡路人形には見られない洗練された迫力がうかがえる。舞台のあと楽屋に太夫さんを訪ねて淡路人形をどう見るかを一言聞いてみた。
まあ失礼な言い方ですけれども、私らの方としましては淡路の人形そのものをこちらへ取り入れてやるという意向はありませんですね、はい、こちらの方が芸術的には、相当発達しております、はい、
という話。所詮淡路人形は文楽と別物のようだ。
なするは日本最高金第十段目尼崎の段御免前に控えましたる太夫大城初見三味線豊沢松太郎を利手村に入れます。春はいよいよ尼崎十次郎君の段
40年前だったけどね、まあまあ私らも見る言うとほんの人形芝居に今回記憶ないね。その頃まあ朝顔日記とかね、いろいろこのはっきり記憶に残ってね、ちっちゃい時ね、こんなお餅こしらえてもらってお母さんの袋を入れて、でもそれ以外も映画もお芝居も何も記憶ないのよね。もう春と秋2回掛け声して、でも人形の時ね、それを持って見に行ってわからんなりに見てたんですよね。難しいからね、ジョルニーの文句が。
子供の頃から人形芝居に親しんできた旅館のおばさんが昔を思い出しながらこう語ってくれた。思い出の中にのみその良さを見つける人形芝居、商業化され商品化されようとしている郷土芸能が独自の姿を保つためにはどうあるべきなのだろうか。ある講演会の席上、坂本兵庫県知事は人形芝居の本来のあり方についてこんなことを言っている。
これが世界中でなぜこんなに有名になったかといえば、素人であるからであります。文楽のように専門的でないから。かつて出演を願うために私は淡路島に参りましたときに、その一座の座員がにお願いに参ったら、屋根の上におりました。屋根屋さんであります。おっさん、ちょっと降りてんかって調子で、まあ降りて、まあ話聞いてんか。で、実はこうこういうわけだから、一つででんでんをいっぺんやってえなってなことで、まあ、庶民の中から生まれた偉大なる芸術だと日頃から尊敬をし
こうして訪ねてきた人形芝居が今後郷土芸能として長く保存されていくためには数多くの困難と戦わなければならない。商品化されようとする動き、単なる見せ物として扱われようとする動き、これらの多くは経済的な理由に帰するかもしれない。しかしそれ以上に私たちが人形芝居を郷土の芸能として、郷土の芸術として温かい目で眺めていくことが必要ではないだろうか。録音構成淡路人形を訪ねてを終わります。